大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、前野ということでですね、今日は今話題の、はい、大阪の泉佐野市のふるさと納税キャンペーンのお話をしたいと思うんですけど、はい、まあ、ほとんどの方ご存知かもしれませんが、泉佐野市が今月からですね、2月3月の限定で、100億円還元閉店キャンペーンっていうふるさと納税の、まあシステムを導入したんです。でこれは何かっていうと、泉佐野市の特設サイトで、泉佐野市へのふるさと納税を申し込むと、通常の返礼品とは別に、寄付額の 20% 分の、まあ、最大 20% 分のアマゾンギフト券が送られてくるっていう。
それすごいな。
だから泉佐野市の返礼品って、まあ、少なくとも 30% って言われてるんですけれども、はい、そうすると返礼品が来るわけです。でその他にアマゾンギフト券が 20% 来るっていうことは、事実上の、還元率は 50% 以上っていう、近来まれに見るすごいことが起こるんですね。で、実はこの発表以来ニュースで伝えられるとですね、もう泉佐野市のホームページに入れないぐらいもうアクセスが殺到したん
です。そりゃそうでしょう。
殺到したんです、はい、で今はね、なんとか入れるようになっているんですけれども。
落ち着いてきたってことですか。
それは、でこれに対してですね、総務省がもう怒り大爆発で、石田総務大臣もですね、記者会見をすぐに開いて、制度の根幹を揺るがし存続を危ぶませる、もう暴挙だって言って非難しているんですけれども、なんでこの泉佐野市が、こういうことをやり始めたかっていうと、この2月8日に、政府がですね、はい、この地方税法の改正案というのを閣議決定したんです、
はい、
でこの閣議決定によってで、おそらく6月から施行されるっていうふうに見られているんですけれども、6月以降はその地場産品で、お礼の品が地場産品でかつ寄付額の 30% 以下じゃないとダメですよと。もしこれに違反したら、その自治体はふるさと納税制度から外しますっていうのを可能にする、うんうん、はい、っていうことで、まあ、泉佐野市は今まで散々総務省に言われてもガンとして言うことを聞かなかったんで、うんうん、まあ、おそらくですね、この法律の施行と同時にふるさと納税の対象じゃなくなっちゃうので、じゃあその前に閉店キャンペーンだっていうので始めたんです。で始めた時にこの、アマゾンギフト券総額100億円還元っていう、もうほとんどペイペイパクリまくりみたいな仕組みにしたんですけれども、これね、 20% 還元で100億円までっていうことは、寄付額にすると500億円、これはすごい金額なんですよ。昨年全国トップのふるさと納税を集めたんですけど、はい、それでも135億円だったんです。だからそのまあ4倍ぐらい、うんうん、を2月3月のたった2ヶ月で全部集めちまえっていう、まあ魂胆っていうか作戦なんですね。で私はもう今の混雑状況を見るとですね、これ本当に達成されちゃうかもしんないな。
いや、されちゃうんじゃないですか。
で、まあ、この泉佐野市はかわいそうっちゃかわいそうなんですね、はい、なんでかっていうと、実は関西空港のあるところなんですよ、はい、泉佐野って。で関西空港からこう橋渡って、はい、まあ、陸地の方に行くと泉佐野があるんですけど、そこにリンクタウンっていう巨大開発をしちゃったんです。調子に乗って関空ができるっていうの で、
はい、
でその時にもう山のような借金を抱えてて、うんうん、もう首が回らなくなって、なんとかその借金を返そうっていうんで、うん、こういうことを始めたんで、
あ、ね、はい、
まあちょっとかわいそうなところはあるんですけど、
はい、
私はやっぱり冷静に考えると、この泉佐野のやったことってっていうのはまずかったんじゃないかなっていうふうに思っているんです。
そういう
で、それはなんでかっていうとですね、はいはい、この地方税法の改正案っていうのは、実は、地場産品を、返礼品 30% っていう金額以下で返しなさいっていうだけの仕組みじゃないんですよ、うん、実はですね、この、 地方税法が改正されると総務省の役人の判断でどこの自治体をふるさと納税に残すか、外すかっていうのは役人の裁量になっちゃうんです。
あ、彼らの紫三寸なんですか。
はい、でこれね、例えば総務省は一昨年の4月にですね、はい、地方自治体に通知を出してて、こういうものはふるさと納税にのお礼の品にしてはいけませんよっていう通知を出してるんですけど、はい、まあ、返礼品 30% 以下っていう条件のほかにですね、まずダメなのは、金銭類似性の高いもの、具体的に言うとプリペイドカード商品券、電子マネー、ポイントマイル、通信料金等、これはダメですよ、
は
い、2番目資産性の高いもの、これは何かっていうと電気電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自動車、自転車等、そして3番目が価格が高額のものもダメですよ、うん、でっていうふうに書いてあってね、で私はこれはもうとんでもないと思うんです、うん、なんでかっていうと総務省の役人がこうふるさとを盛り上げるっていう時の産業のイメージっていうのは、うん、米と肉と魚しかないんですよ、
うんうん、
だけどね、それは日本経済を捉え間違えているんです。で例えばですよ、長野県は精密機械工業 の、はい、あの県なので、例えば時計とかカメラとか作ってるんですよ、
うん、
でこの総務省の嫌がらせで、うん、お礼として時計とかカメラ出せなくなっちゃ
った。自分のところで作ってる地場産業なのに、
で これはなんでダメなんだって言っても、
う
ん、
野菜が悪くても、
そうそう、で例えばね、三重県は真珠作ってるんです、はい、あの島市とか、
はい、
真珠ダメだって言うんです、
地場産業なのに、思いっきり地場産業なのに。
で広島の牡蠣は OK なんですよ。で私は真珠作りと牡蠣作りの差ってよく分かんないんですね。
これ食べるものだから OK ってことですか。
牡蠣そう牡蠣は食っちゃうけど、うん、真珠は残るからダメだっていう、まあね、よく分からないんですよ。でそ私は差別だと思うんですね。でこれ静岡県は楽器作ってるんですよ。ギターとか数年前まではギターとか OK だったんですよ。それもダメだって潰されたんですね。
うん、
なんでギターはダメなの。だから例えば、岐阜県に関市っていうところあるんですけど、はい、ここ包丁とかハサミとか作ってるんですよ、はい、で包丁とかハサミは OK なんです。だけどギターは
ダメ
ダメっていうのは私は全く分かんないんですよ。
まあ、何が OK 何が OK じゃないかの線引きかなり曖昧ですね。
そうそうそう。で近代製造業は基本的にダメだっていうふうになってるんですけど、例えばね、はい、農林水産業の就業者が全体に占める比率って今 3% しかないです、
はい、
30分の1以下なんですよ、はい、でも製造業のウェイトは 16%、うん、6分の1もあるわけです。だから圧倒的に日本は製造業の方が大きいんですね。でその製造業はダメっていう根拠は何なんだって私はずっと言ってるんですけど、はい、総務省は何とも答えてくれないんです。でもっと大きいのは実は今8割の産業はサービス第三次産業、
はい、
サービス業とか卸小売業なんですよ。でねここは金券類一切禁止っていう建前になって
る、ね、そうですよね。自分とこの町にある特別な何だろうしゃぶしゃぶを出す店のお食事券とかもダメってことですか。
でそれが曖昧なんです、はい、だから町共通の金券っていうのは総務省 OK って言ったりダメって言ったりしてるんですよ。
えそれもそれすらもダメだったり OK だったりするんですか。
うん、でね私は、はい、実は東日本大震災のあと例えば群馬県って四万温泉とか草津温泉とか、
はいはい、
いい温泉がいっぱいあって、うん、ここでふるさと納税で宿泊券出したんです。
いいですよね。
お土産も買えるような金券を出して、はい、で実は閑古鳥が鳴いてたのがそれで一気に町が勢いを取り戻したんですよ、うんうん、でも私もそれがふるさと納税の最も効果的な使い方だと思うんですけれども、そういう形のでも、総務省はですね表向きはダメって言っているんです、
で もう理想的なスタイルじゃない？
そうそうそう、
ウィンウィンで。
ただ、はい、もっと問題なのは、はい、それが今のところ OK になってるところもいくつもあるんですよ。だからすっごく不思議でしょ。でこれね、その何をしようとしているかっていうことなんですけれども、はい、この6月以降地方自治体は全部こういう返礼品を出したいんですけどって言って霞が関行って総務省の役人にいちいちお伺いを立てないといけないんです。
え、そういうシステムなんだ。
だから私はね、こういう裁量行政っていうのはやめろってずっと言って、
ダメでしょそれ
は。具体的に基準を書いて、うん、これは OK だけどこれはダメですよっていう決まりを作るんだったら私はいいと思うんですけど、
それはもう袖の下の温床になっちゃうよ。
そうそうそう。でね、この役人のその生きがいっていうのかな、彼らが一番やりたいのは人の上に立って偉そうに振る舞うことなんですね。でこうなったらもう全国から自治体がやってきて、もう総務省様どうか一つこれをお願いしますよって言っていっぱい人が来るに決まっているわけです、
ね、このふるさと納税に関しては賛否両論いろんな意見があって、はい、比較的僕ちょっとあれって思うのは、森永さんって意外とこう富裕層を憎し庶民の味方みたいな、はい、常におっしゃってて、意外とこのでもふるさと納税って人によっては富裕層の節税対策以外の何者でもなくて、富裕層の人がメリットだけあって、そう税収からはお金が減るから、これ何のためにお金持ちメリットがあるんだみたいなことを言う人もいる中で、森永さんが今おっしゃってるような弊害があるんだったら、このふるさと納税っていう仕組み自体やめちまってもいいんじゃないかなっていう意見の人もいるんじゃないかなとちょっと思う。
ね、私が批判している富裕層は所得税なんて払っちゃいないんですよ。そこが多分皆さんとその実感が一番違うところだと思うんですけど、大金持ちは自分の会社を持って給料なんてほとんど取ってないんです。例えばね、ゴンちゃん、ゴーンちゃんが、はい、自分の披露宴、結婚披露宴をベルサイユ宮殿でやって一銭も払っちゃいないんですよ。全部会社に払わせるんです。で飯食うのも宿泊するのも旅行に行くのも全部会社の経費なんですよ。でこれ富裕層優遇だって言ってるんですけど、このふるさと納税を利用する人っていうのはバカみたいに所得税を払っているアホな富裕層なんです。だから賢い富裕層なんか所得税なんか払っちゃいないんですよ。だから私は別にそいつらはあんまり批判する気にならないです。本当に悪いやつは税金なんか払わないですから。
その辺の下りもこの年収300万円時代を生き抜く経済学には書かれているので、富裕層頭にきたっていう人はぜひお読みいただければ。
ちょっと富裕層のイメージもなんか私幼稚だったかもしれない
な。富裕層も 2層に分かれてるってことですね。
なんか私が持ってる富裕層ってもう ZOZO の前澤さんみたいなイメージしかないわ。
だから彼もだから所得税っていう形では払わないんですよ。要するにその株のキャピタルゲインだとか配当なんです。それは所得税かかんないですから。
あ、そっか、はい、はい、ありがとうございました。会計
もいろんな段階に分かれてるってことです ね。
明日は深澤真紀さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。